今晩恵みをいただく御言葉はルツキの2章です。ルツキ2章、ルツキ2章です。はじめに一節と二節を宣言いたします。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。アーメン。一言お祈りいたします。地に住み誠実を養う、このことを実行する生徒にはあなたは目を留めて、決して貧しいひもじい思いをさせず、また恥ずかしい思いや、また人にいじめられることをさせず、むしろどんなに貧しくなろうとも、またどんなに貶められていようとも、またどんなに地位的に見舞いに進み出られないような存在であったとしても、あなたは軽んじられず、むしろ高貴に扱われる主です。今我らは見舞いに進み出ております。我らともども本当にあなたの見舞いにどのような志を持って進み出るでしょうか。主よ、本当に我らの進み出るその様が本当にあなたの見舞いにノーブルに高貴に移る私たちでありますように、今我らともどもの思い心からその志を受け止めてくださいますように、また報いてくださいますように、どうか取り継ぐしもべらの唇をあなたが支配し、あなたの命そのものを語り継ぐ尽くすことができるこの時とならせてください。聞く人一人その耳を開き、また思い心を頭を脳を開いてください。手に向かって開かれた思い心を持って死を豊かにあなたの命に扱い尽くすこの時と ならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
ハレルヤ。フライデーナイトですね。本当に私たちは、人生今が真っ盛り、本当に礼拝をするこの瞬間が天国の瞬間です。本当にこの天国の瞬間を喜び味わっていきましょう。ルツキからですね、開かれるんですけども、もう、パスタ生活十何年、何度も開かれた箇所であるんですけども、しかしその瞬間その瞬間ですね、違うんですね。このルツキから今晩また違った恵みを皆さんいただくことができます。
ルツキ前が四季でありますが、本当にまるっきり神に逆らって生きている人たちのもうすざましい時代が繰り広げられて、その中において本当に背いている人のこの様々なね、汚いのがもう全部見えましたよね。ルツキってすごく不思議な聖書なんですよ。どういうことかって言ったらね、主はこう仰せられるという言葉がないのに、あの四式、あのすざましい時代を超えてきた人の中に一筋神様への信仰を握りしめて貫いている人の信仰告白がある人、これがルツキなんですね。信仰告白があったり、信仰による貫きがあったり、本当に不思議な人なんですよ。このルツキを通して主は私たちに、あなたたちも覚えなさいと言っているんですね。何を？ルツキにある この美しい人の中にこの流れている神様への信仰、それを受け入れなさい。そしてこのすさまじい時代において神様がこの人の中に脈々と流れているこの美しい信仰の様をね、どのようにこう報いてくださる主であるのか、それを知りなさいということなんですね。皆さん、好きになること、それにお金かかりますか？人を好きになることは気持ちでなりますよね。気持ちでなることだから、人好きになることに対してお金はかからないですね。もし人を好きになるためにその人が好きなその貢ぎをするとするんだったら、それはね、貢ぎ上がってあってね、好きになった人ではないんですね。あのね、本当に私たちは様々なものが好きなんですよ。今チュンコさんは運転免許ね、それ教習所通いしてますよね。教習所通いをして運転がね、こうちょっと手慣れたものになってくると、一番先にこう欲しいものというのは車が欲しくなる。車が欲しくなるんですね。もう喉から出が出るまで車が欲しくなるんだけど、どんなに車が欲しくて欲しくてしょうがなかったとしても、一旦車が自分の手の中に入って、そして自分の車になってしまうと、今まで持っていたその気持ちがさらりっとなくなるんですね。あんなに欲しかった欲しかった欲しかった、でもいざとなって手に入れてみたらね、欲しかったその気持ち、それが生き生きとした気持ちがもう手に入れてしまったらないわけなんですね。じゃあ女性はね、まだ宝石やまだ洋服や靴やバッグや大好きです。だからたまに素晴らしいこのブランド品があってね、それがもう欲しい欲しい欲しいということで一生懸命願っているんですけど、いざそれを手に入れてしまった時にね、そうでもないんですよ。心が洋服欲しくてもう一生懸命我慢して買いました買いましたけれど、買ってみるとね、そうでもない。どういうことかって言ったらね、どんなに大きな宝石でも、どんなに大きな素晴らしい車だとしても、どんなにどんなにこれこれだとしても、一旦手に入ってしまったものに対して、私たちは手に入れる前までの愛着は持たない。なぜかわかりますか？手に入れてしまったものが感情がないからです。車がね、例えばの話、純子さんが車を買った後に、車が毎日純子さんに、ありがとう、いつも私が買いたくて手に入れたくて本当に大変だったのね、もうあなたの気持ちを考えると私はもう本当にあなたのことが大好きですよ、言ってくれない。どんなにブランド品のね、ハンドバッグね、世界で2、3個しかないね、プレミアム付きとしても、プレミアムは好きね、世界に何個しかないということは自分のプライドになる。だけどそのバッグがもう欲しくて欲しくてね、もう愛着が湧いて湧いてしょうがない。それはない。なぜ？バッグは言ってくれないんですよ。トモコさん、ありがとう、私のことを気に入れて、そしてね、目を留めてくれて、もう何ヶ月も我慢して私を結局買ってくださったのね、言ってくれないね。だからね、手に入れてしまったものに対して、人というのは手に入れる前はものすごく熱心なものなんだけど、入れてしまってからはそのものが持っている価値は尊重するものの、ね、手に入れる前に持っていた生き生きとしてそれに対して関心があったり欲しいとか持ったりした気持ちはない。でも今私が皆さんにお話ししたのは全部お金で買わなければならないものですよ。お金 お金で買わなければならないものですよ。あのね、お金イコール価値というのが世の中の価値観ですよ。ね。あそこの家は5000万。ね。あそこの家は1億5000万。そういうことですよね。お金でその家の価値もね、決まってしまう。ということなんだけど、皆さん、本当に不思議なことにね、人間というのはお金1円も払ったことがない人を好きになってしまうと、その人に対してはですね、本当に愛着が湧いて愛着が湧いてね、好きだから美味しいおかずを作る、好きだから綺麗に見せたがる、好きだからね、あれこれをする、自分が好きな分だけ相手に対して誠心誠意なんですよ。相手が嫌がることもしない、ね、相手が喜ぶことを、ね、自分の喜びとする、そういうことなんですね。いいですか。本当に人というのはね、一見お金で買ったものに価値をね、測ってるかのように見えて、人が一番価値を測っているものは何かって言ったらね、人が人に対してなんですよ。子供に対して、夫に対して、妻に対して、恋人に対して、友達に対して、一番私たちはね、その自分が好きな人がいたら、好きな人に自分が好きなだけね、その価値を尊重するあまり、言葉も気をつける、立ち振る舞いも気をつける、そういうことをするんですね。人はどんなに好きになっても愛し合っても、でも人の感情というのは一途ありませんので、途中合わなくなっちゃったらね、あんなに好きで尽くしてきたその人に対してもあっさりとね、もうさよならを告げる、これが私たちでもあるということなんですね。人と人の間にあるこの好きとか嫌いとか愛してるというのは、その立ち振る舞いや感情の表すところによってね、それが現れますということなんですけど、ルツギを見るとですね、ルツギは不思議な章なんですよ。ナオミが二人の嫁さんにね、イエス様について伝えてるところありませんね。ナオミがまだ二人の嫁さんにね、ものすごくもう優しくしてあげてね、その二人の嫁さんがナオミに惚れ込んじゃって、そして自分の父の家やね、ふるさとを捨ててね、無視されることが決定罪である、このイスラエルに帰るということをね、仕込んだところどこもないんです。なのに結果として何が起きてるかって言ったらね、ナオミがこれをしました、あれをしましたということがない最中において、この夫を失った二人の嫁さんは、ナオミが自分の手所ふるさとに帰るって言った時に、そこに行ったら迫害を受けるね、無視されるということを知っていながら、そのお母さんであられる宗徒のナオミについていこうとしているわけなんですね。なぜでしょうか。理由は一つなんですよ。この二人の嫁さんがですね、ナオミに惚れ込んでいるんですよ。ナオミに惚れ込んでいるその理由がね、ついていくということでした。二人の嫁さんが言って、オルバとルツなんですけれどね、 オルバとルツがね、まだ惚れ込んだところが不思議なんですよ。オルバの方は本当にナオミに惚れ込んでいる。ルツの方はナオミとナオミが信じる神に惚れ込んでいた。だからオルバはお母さんがね、向こう先ついてからこれから苦労しなければならないことを考えると、目の前が真っ黒ね、真っ暗だから、もう私に望みをかけないでください、行った先のその土地においてもあなた方はね、望みはないですよって。どういうことかって言ったらね、モアブ人の女なので向こうに行って嫁ぎ先が見つかるということはもう 0% なんですね。なぜ？モアブ人はイスラエルの中に来て住み続けて10代になってもね、イスラエルの会衆の中に入れてはならないという神様の掟があったからなんですね。だからナオミが言った時に、あなたたちが私についてこようとしてもそれは無理ですよって、私にはあなた方にね、分け与える息子はもう死んでいませんね、夫もいません、夫がいるとしてもこの年で子供を産めますでしょうか、子供が産めたとしてもあんたたちに分け与える時までね、年月がかかりすぎてあんたたちはもうおばあさまだよということを言ってるんですよ。物理的に全然できないということを言っていて、ついてきたところで、あんたも苦労、私も苦労ね。それを聞いたオルバは、私がついていくことがかえってお母さんの重荷になるということを悟されて、重荷になることを悟されて、オルバはそこでね、ナオミのことを考えて、ナオミがオッケーだったら自分は苦労する覚悟はできていた。でもナオミが話す言葉を聞いているうちに、ナオミのために行こうと思っていたんだけど、かえってナオミの足手まといになるということをナオミの話し方で分かったので、泣きながら彼女は自分の父の家に戻ります。でもナオミとナオミが信じるイスラエルの神を惚れ込んだルツは何て言ったかしたらね、あなたが行くところに、お母さんが行くところに私も行きます、お母さんが住むところに私も住みます、お母さんが死ぬところで私も死にます、お母さんの民が私の民と言ってね、絶対離れない理由をはっきりと言ってるんですね。信仰においても私はあなたを離れないね。そしてその土地が党であっても、私はその土地からに曲げずにあなたと一緒にいます。そしてその土地が私をどんなに排他しても、私はその土地の土になりますと告白したわけなんですね。そしたらこのルツが言ったこのね、信仰告白、そしてこのナオミへのね告白、それを聞いたナオミは、ルツは自分が言った言葉以下によって自分についてくる、ついてこないという人ではないことが分かって、そしてルツを連れてふるさとに帰るということなんですけど、これがルツギ一章なんですね。皆さん、このルツギ一章が私たちに言っているのは何かって言ったらね、絶対に苦難の日にね、神がおられる場所から離れてはならないということを言っているんですね。干ばつが来た時にね、干ばつの煽りを受けない場所に引っ越ししたのはモアブ人ですよね。そのモアブにおいて引っ越しを決定した、一番最初に決定したナオミの夫が一番最初に死にます。 そしてナオミの夫に続く家の家長になった息子たちがね、10年の間に2人とも死にます。パンをあがいて行ったところで命があがかれてしまった。いいですか。信じない人には関係ない話です、これね。パンをあがいて行った先で命があがれてしまった。だからどういうことか、私たちはあそこにパンがあるよ、あそこに金があるよ、あそこに何とかがあるよということによってね、神がいない場所によりよく生きようとして行ってはならない存在、それが私たちだと言っているんですね。イスラエル十二部族、レビ族以外全部土地が与えられました。だからこのね、引っ越しに対してどれだけこう主がね厳しく定めているかといったら、同じイスラエルのね、このね民でありながら決められている何々部族はここ、何々部族はここと言っているその場所を離れて引っ越ししてはならないことが定められていてね、そしてその引っ越しのその自由が与えられているのは、その土地の分配に預かっていなかったレビ族だけが、イスラエルのどこでも神の務めがあるならばそこに行って住むということができるんですね。この厳しいね、神様が最もイスラエルのために用意してくださったね、この引っ越ししてはならない、これをパンにあがいて、そしてこのナオミの夫はね、モアブにはパンがあり余ってるという噂を聞いてそこに引っ越しをして、その引っ越しを決定した長本人が一番最初に死に、その次お父さんに続くね、この家の家長になった長男が、まだ次男が次から次へと死んだということなんですね。信仰がない人たちがどこに行って何をするか、主はね、もう好きなようにどうぞ。信仰が私たちにある、私たちには主がねノーって言ってるんです。だからこれをどれだけ今重んじているかって言ったらね、イスラエルの人がね、そのね長い間ね、本当にヨーロッパ中に散らされて国なしね、チップシーみたいに生きていった時ね、その時でもね、彼らがちょっと住みかを得るようになってからはどうしたかって言ったらね、この引っ越しということを、ちょっと規定は変わったものの、街道を中心にね、何キロ以外以内という引っ越しのね仕方になりました。ルツ記一章は私たちによりよく生きるために、神と神を信じる民を捨ててね、その場所を離れてはならない、その場所を離れた結果がこれだよということを教えた。じゃあこのようなね、本当にこの男たちの間違ったこの判断、これによって何が起きてるかって言ったらね、残されたのは保護者なし保護者なしのね、ヤモベだけが3人いるんですよ、ね、ヤモベだけは3人残ったんですね。だから私たちはね、本当に結婚してしまった人は今からでも自分の夫は神に聞き従う人でありますように祈るべきだ。結婚していないね、未婚の皆さんはね、何をするか、私の夫がね、本当によりよく生きるために神がいないその土地に平気で引っ越しするような人でありませんようにね、主に聞き従うものでありますようにと私たちは祈らなければならないということなんですね。行った先で夫が死に、そしてまだ行った先で二人の息子が死にましたね。 死んで、そしてこのナオミという心地よいというね、この名前の女性はどんな人になったかしたらね、違法のうちで夫をね埋めて、そして違法のうちで自分の息子を二人を埋めるということだから、もう彼女のこのね、もう胸ぐらはね、もう死人の墓がね三つも建ってる、三つも建ってる、夫ね、二人の息子ね。だからどういうことかって言ったらね、最も大切なものを失ってしまったのでね、この心が心地いいわけないですよ。だからどうなったかって言ったらね、彼女は一人が死んで心地よくない、二人が死んで心地よくない、三人目が死んで心地よくないということで、わあ私はマーラーだーと自分が自分自身の人生を解釈していたのがこのナオミでした。このナオミがね、自分から決して離れないルツと一緒に戻ります。戻った時にナオミが言っている言葉、これがね何かって言ったらね、もう本当に表も裏もなくね、ナオミそのものを表している言葉でね、人たちがナオミがこう書いてきた時に、そのナオミを見て、あらナオミではありませんかと言ったんですね。あら驚きですよ、ナオミの姿形ね。そんで誰だと思っ、ありゃまあ、ナオミではありませんかと言った時に、彼女が何て言ったか、私の名前をナオミと呼ばないでください、私は満ち足りて出ていてね、こんなボロボロになってね、夫や息子を全部失って帰ってきて、私の重い心、感情、霊魂、魂や今まで体験したことによって、苦くて苦くて苦くて苦くて苦いね、その思いでいっぱいです、私の人生苦いです、だからこの苦い私にナオミという言葉はね、もう聞きたくもない、言っていただきたくもない、だから今日から私を呼ぶ時はナオミではなくマラと呼んでくださいということを言っているわけなんですね。これを通して私たち一つ知ることができます。ナオミは聖書は分かる女性だったということなんです。出エジプトをした時ね、出エジプトの途中で人が喉が渇いて水でも大騒ぎになったことがあるよね。その時にある場所で水が見つかりました。飲んでみたらもう苦くて苦くて飲めない水だったんですね。そこに神が示した木の枝を投げたら甘くなって、そして飲めるようになった。甘くなる前のどうしようもないね、もう口に入れたら苦くなってしまう、私は口に入れたら苦くなる女です。だから彼女はこの聖書のこのくだりが分かっていたということが分かります。ルツ、このルツ記はですね、本当に不思議な章で、神様は現れないんです。なんだけど細々と神様を信じて真実を貫いた人と、現れない神様をあたかもいない神のようにね考えて、エリメレクのようにね、神の立てた法をね、引っ越ししてはならない、それをねもうポンと捨てて、あのモアブにまでね引っ越ししてしまう、そのような時代なんですよ。 だから引っ越しをするしない、モアブに行って住む住まない、これがね何を意味するかって、それだけ人の信仰が廃れていたね、ということを意味しているんですね。でも人がね戦々満々と廃れている時でもね、その中に一筋のナオミがいる、一筋のルッツがいる、一筋のボアズがいる。ボアズによって訓練されているね、若者たちがいる。これがこのルツギで登場する素晴らしい人物なんですけれど、見えない神に対してね、神をないかのように生きていた人たちは神がない時代を生きるしかないんです。だけど見えない神様ですけれど、その神様をね、ある、私はある、私はある、この方をある方として生きていた人たち、この人たちはね、主が報いてくださったんですね。信仰というものをね、信仰というもの、皆さんがイエス様感謝しますって言っている時にお金かかりましたか？かかってないね。イエス様大好きですよってお金かかりましたか？
かかりません
ね。イエス様に皆さんが心でやったことはね、本当にこうイエス様に密着していったものというのは金がかからないものなんですよ。世の中のものはお金で買ったね、ことによってその価値を見出すということなんだけど、信仰だけはね、金が物を言うということではなくね、私たちの思い、心、感情、私たちの言葉が物を言うということなんですね。このね、私たちの思い、心、感情は見えないですよ。感情たまに見えますよね。ああ大好き、わあ嫌いとかね、消えますよ。思い、心は見えないですよね。この思い、心ね、見えない思い、心だってあるとしても、その中において神への走った信仰、信頼した信仰、仰いだ信仰、その信仰があるならば、主は何をしてくださるかと言ったらね、見える形で報いてくださる、ね、見える形で報いてくださる、ね、美味しくいただける形で報いてくださる、ね、素晴らしい人を使わせて報いてくださる、ね、人に尊重されて、ね、本当に大切にされて、という条件を整えてくださって、主は報いてくださるということなんですね。このルツギを通して皆さんが覚えなければならないことというのは、主は必ず報いてくださる方だ、ね、報いてくださる方だ。何について？私たちの信仰について報いてくださる方だということをしっかり覚えてください。じゃあルツギ2章1節から3節までを宣言します。
では2章1節から3節。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。アーメン。詩式の、ね、直後のストーリー、詩式の時代は、ね、本当に12人の獅子と呼ばれる、活躍する、ね、イスラエルを救出する、ヒーローが立てられたんですけども、しかしルツ記はですね、ヒーローというものは何も、ね、出てきません。 いわば一般人です。皆さんと同じ、ね、一般人で、しかも、やもめとなってしまった、ね、本当に限りどころである夫を、ね、男でを失ってしまった、女性の物語から始まるんですね。貧しく弱く、また人から目立たない、人から後ろ指さされる、ね、むしろ、ね、このルツはモアブ人というイスラエルの民から本当に蔑まれた民族の女、ヤモメでした。本当にもうどん底の中のどん底の中ではあるんですけども、しかしですね、神様は人のステータスとか強さとか何か持ち物によって何かしら恵みを与えるものではありません。主はどういう人に恵みを与えるか、誠実を養う人です。さあ今皆さんは、私は何て言いましたか、どんな人が神様の恵みを受ける人だと言いましたか。
誠実な人。
はい、そうです、誠実な人です。地に住み誠実を養え、これが何よりなんですね。このナオミもルツも誠実でした。ない時に一番必要なものは誠実です。皆さんはお金ないでしょうか、人がいないでしょうか、成功ない、社会的ステータスないとするならば、今皆さんが一番養うべきは誠実です。この何もない時に誠実ではなく、ね、なんか卑怯さとか、ね、浅ましさとかそういったものを養うとするならば、もうただの弱い人終わり、ね、けれども誠実を養っているならば、神様に目を留められて、そしてその人を立たせてくださるんです。ルツ記、ね、本当に貧しい中、有名でない中、神様が目を留めて、なんとこのルツ記の中からダビデを起こし、またイエス・キリストを起こしてくださいました。誠実を養ったルツ、誠実を養ったボアズ、この男女の、ね、2人のストーリー、これが絡み合うのがこのルツ記の今日の、ね、2章なんですね。でルツはボアズのもとに、ね、計らずも導かれました、ね、3節見ますと、計らずも、エリメレクの一族に属するボアズの畑のうち、ルツは落ち穂拾いに、ね、行きました。ルツは計らずもこのボアズの畑に導かれたとは書いてはあるんですけれども、しかし誠実を養う人は、神様はちゃんとその人に誠実な道に導いてくださるんです。ルツは、ね、ボアズのボの字も聞いてません、ね、ナオミはボアズという人は分かってましたけれども、ルツには一切分かってなかった。あたかも偶然に導かれたように見えるんですけども、しかしですね、少なくともボアズの畑に導かれる資質は彼女にあったんですね。ルツにはなんとなく、あ、この畑がいい、ね、そういう判断が、ね、あったと思っています。というのは、ね、神様の見舞いにおいて、ね、偶然というものは何一つないんですね。なぜならボアズの畑はですね、誠実なルツにとって居心地が良さそうなところですね。なぜならボアズの使用人たちは祝福の挨拶をし合っている。そして祝福の挨拶をし合っている畑はどこか他と違うんです。皆さんはなんとなく、ね、クリスチャン生活していて気づいたことはないでしょうかね。あ、この人の家はなんとなく違う、この企業はなんとなく違う、なんとなく霊的にすっきりした、そういう雰囲気を醸しているような、あ、この場所いい、あ、この人いい、そのようにして、ね、クリスチャンがクリスチャンと出会って、そして、ね、あるいは結婚に導かれたり、あるいは新たなビジネスに導かれたり、ね、そういうことがあります。
あのね、醸し出すこの波長が違うんですよ。だからルツが、もう意気消沈して、そしてもう帰ってきてからもう本当に苦くて苦くて起き上がることもできない、外に出ることもできない、そのような意気消沈しているそのお母さんだけど、これからね、冬場をしのいでいくためにはね、穀物必要なんですよ。でもルツたちに穀物を手に入れる、ね、時間というのは落ち穂拾いができる時しかないんですね。だから意気消沈しているお母さんにしたって、自分も意気消沈いくらでもできるけれど、そうではなくて自分は身を奮い立たせて、ね、何をするかっつったら、お母さんができないならば自分がね、家庭を整える、そういう考えをしたわけなんですね。 そしてルツはイスラエルのこの風習ナオミから聞いて知っているんです。落ち穂拾いができる、ね、自分たちのこのねモアブの地においてはないこの習わし、それがある。で落ち穂拾いいつできるかって言ったら収穫の時にできるわけなんですね。だから今収穫の最中ね、だから落ち穂拾いに今行かないことには、今行かないことにはね、冬を越すことができないわけなんですね。だから何をするかって言ったら、お母さん私は今手がけます、行ってね、本当に誰か落ち穂拾いができそうな畑を見つけて、人を見つけて、そこに行って落ち穂拾いをしてきます。じゃあ娘へ行っておいでつって、あのルツは手掛けるんですけど、手掛けた先でね、ルツがね、やっぱ人って勘っていうのがあるじゃないですか。勘ね、勘というのはあるからね、ルツのこの本当にこのイスラエルの風習にね見習って自分を受け入れてくれるその畑、そしてその畑の人々、どれがいいかなって見たわけなんですね。見た中でルツはビビビビビビと切ったものがあって、そのボアーズの畑を決めたわけなんですね。ここ計らずもという言葉を書いてあるんだけど、これは人間の言葉です。計らずも、計らずもということが、もし神様のね世界でこれが、認められるということであるんだったら、神は全能ではない。計らずもというのは、人間は予測できないところにおいて、人物ことに合うね、事件に合う、いいことに合う、悪いことに合うということを偶然ね、そうなったということで片付けるしかないですけれど、主はね聖書にこう書いてあるんですよ。ツバメの一羽も神の許しなしでは地に落ちることはないね。天から落ちることだけを言ってるんじゃなくて、偶然はないよっていうことを言ってる。あんたたちが言っているような偶然はないよ。ね。必然的に起きるべきことが起きて、会うべき人があって、ということを言っているんですね。ね。私たちが、いつか、どこかで、やったこと、それによって人生に隙間が生じて悪いことも起きる、偶然ではないんです、ね、ルツは神様がルツそのものを本当に飼っておられたのでね、計らずもではなく、ここで何が動いてたかって言ったらね、ルツが家から出てきてね、ちょうどその時にある人たちを見つける、一団を見つける、この人たちも見つける、あの人たちも見つける、その中においてボアーズの畑の一行についていくということなんですけれど、これは偶然ではなくて神のタイマシクス、スペースアシクスなんですよね。この時間この場所で出会って畑に行きなさい、神の必然がそこに動いたわけなんですね。それでルツはそのボアーズの畑の一行についていきます。これがルツ記なんですけれど、この時からルツはルツの思いの中で本当に慕っていた主、心の中で信頼していた主が ルツが口で、ね、あなたの神が私の神と信仰告白した主、この主がね、この時からルツをね報いてくださるんです。見える形で、見える形で。だから私たちは何をするかって言ったらね、人物ことの中で私たち自身がね、なんかする時に必ずね、お金が物を言うということをよく言いますよ、人は。ですけれど、お金で物を言わそうとしていって見ついたところでね、もうすからかになって何にも報われなかったということもあるわけなんですね。人に自分の良かれと思って見ついたことにね、失敗はあるものの、私たちが神に心から慕って見ついたことね、私たちの思いを神様へのね、この麗しさ、この素晴らしいね、ことにね、満たしてね、主を仰ぎ見て見ついたこと、人の目には見えないですよ。だけどこの貢ぎ物は主がしかっと受け取ってくださって、そして見えない心と思いの中でね、主に貢いだこと、言葉で宣言して主に貢いだこと、それをね、主が見事にこのね、帰ってきたこの土地において主が報いてくださる。見えない貢ぎ方をね、よくしたルツが見える形で素晴らしい報いに出会うということなんですけれど、皆さんもこのルツに見習うべきなんですよ。普段から皆さんの思いと心がね、本当に 主を慕い求めて、そして信頼して主の皆を呼ぶね、主を仰ぎ見る、そのようなね、思いと心で満ちているとするならね、皆さんの言葉が時々ね、神を神とするこの言葉でね、満ちているなら、それがずっとピンチの時にも屈せずにね、ルツはピンチだったよね、ピンチの時でも屈せずにその思い心、そして言葉を三拍子を揃えて皆さんがこれをね、宣言できるなら、信仰の証を立てることができるなら、次は何が始まるかって言ったらね、皆さんの思いと心、信仰によるこの言葉、宣言された言葉を見える形で、見える形で、見える形で報いてくださる神の働きが、神の働きが始まる。
アーメン。
ことをしっかり覚えてください。聖書の中で読みながらね、聖書を読みながら泣いたのは私はね、ルツ記なんです。ルツのその信仰告白で私はもう心の底からね、このもう自分のね、この穴という穴は全部泣いてました。もう一箇所はルツ記で、私はあなたの橋ためです、あなたの聖なる衣を裾を広げて私を覆ってください、私はあなたは私の買い戻しの権利者ですから。ここも私すごく泣きました。素晴らしい聖書ですよ。聖書全部素晴らしいんですけれど、ルツ記はね、本当に主はこう仰せられるがない中でね、もう極度なこの不信仰があってね、まだピカイチのこの信仰があって、そのピカイチの信仰に報いてくださる神様のありありとしたその様がね、もう歴として現れた書、これがルツ記です。皆さんがこの時代のルツになりたくありませんか？
なりたいです。
みんななりましょうよね。普段からね、イエス様への思いがいっぱい、ね、イエス様への心がいっぱい、 神と人の前でイエス様を信頼して宣言する言葉があり、そしてこの時代において本当に主にあって形あるもので報われる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
アーメン。神様はですね、誠実な人にそのようにしてくださるんです。皆さん、類は友を呼ぶってことわざありますね。皆さんご存知ですね。類は友を呼ぶ、そうです。似た者同士が似た者同士で引き合っていくんです。ですから霊的に似た者同士が惹かれ合って、そして出会うものなんですね。ですから誠実な人、日々誠実を養っている人は、主が誠実に対応してくださって誠実な人物ことへと導かれますけれども、普段から不誠実な人、人の見ていないところで、あ、見ていないからこれやっちゃえ、そういう不誠実な人はですね、霊的に不誠実な人物こととエンカウントしてしまうんです。で、不誠実なことをしていると、不誠実な人に、不誠実なタイミングに、不誠実なものに、不誠実な、仕掛けに引っかかってしまうわけですね。皆さん気をつけるべきです。日々誠実を養う。ですからルツはですね、誠実を養っていたから、図らずも偶然を装って誠実な男性とのところへと導かれて出会っていきました。不誠実なことをしている女性、男性は不誠実な異性に引き合ってしまう。これやめた方がですね、恐ろしいですね。誠実を養うべきなんです、皆さん。ルツのようにしたら、図らずも装って誠実と出会う。
引き合うんですよ、ね、見える世界も引き合います。見えない世界も引き合うんですよ。イエス様と私たちは引き合うんです、ね、良くない人と悪魔サタンは引き合うんです。私は常々皆さんに言いました。皆さん磁石だよ、皆さん自身が磁石なんで、皆さんというこの磁石に良いものがね、こう引っ張られてくるように、良い磁石になってください。もう俺ついてないんだよって言ってる人をね、見てるとね、悪い磁石だね。あんたについてくるものってないよって、私から見るとついてねえことばっかりしてんじゃないか。本当に私たちはね、自分の普段の立ち振る舞い、思い、心、感情、言動そのものがね、自分を報いるね。イエス様を信じてない人が思い、心、感情ね、そのものが正しいと聖人君子って言いますね。聖人のような君子だ、ね、評判はいいものの、自分が作り上げたもので自分が主人公だから、自分が報いる以外はない。聖人君子ってそうなんだよ自分が立て上げて作り上げて、そして評判としたということなんだけど、聖人君子に対して人が報いる、ね、具体的なものがないんですよ。評判しか。でも私たちの思い、心、ね、この感情、言葉がイエス様にあってシカッとするものであるならば、ね、イエス様をそれを報いてくださるんですよ、ね、ルツは見事に報われましたよね。ナオミ見事に報われました。だってイエス様のおばあちゃんになったんだよ、二人ともね。こんな素晴らしい報われ方ないでしょう。ナオミが産んだ七人の息子よりね、もう素晴らしい嫁が産んだナオミの子、 に素晴らしいです。
ですからこの誠実な人が、ね、誠実なタイミングに誠実な相手と出会う、誠実なビジネスと出会う、これをタイムアシックスというんですね。本当に会うべき時間、会うべき相手、これは神様が定めておられます。そしてこの神様が定めた誠実な相手と出会うために必要な立ち居振る舞いが誠実なんです。で4節読んでいきますと、ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼は主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る者たちの世話をしている者に言った。これは誰の娘か。アーメン。ボアズと従業員、祝福の挨拶を取り交わしております。そういうわけでそのボアズの事業は祝福され、ボアズの畑は祝福され、またその従業員は祝福されている。そしてその祝福されている様が世の人から見れば一味違うんですね。でそしてルツの目、本当に日頃誠実を養っている彼女の目から見ても、あ、この畑はなんとかなんとなく心地が良い、あ、この従業員の人たちなんとなく、ね、私にしっくりくる、心地いい、分かるんですね。そしてその2つが出会っていくんです。今この時代皆さんも誠実を養っているならば、そのような誠実な事業、誠実な相手、誠実な、ね、人と伴侶と出会うことができるんです。
アーメン。
で、ね、ボアズは、ね、カルモノたちに、ね、これは誰の娘かというふうに、ね、言いました、聞きました。ボアズの目にルツが止まったんです。なんとなく違う、ね、この女性、ルツはモアブ人ですから、イスラエル人の風貌とはまた違った風貌が、ね、ありはしたんですけども、けれどもボアズから見れば彼女綺麗に見えたんですね。あの娘は一体何者であるのか、ね、聞きました。でそれで、6節から、狩る者たちの世話をしている若者は答えていった。あれはナオミと一緒にモアブの野から来たモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来てから朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。アーメン。モアブ、これイスラエル人にとっては先入権があります。モアブの、ね、人間はたとえ、ね、その10代目後になっても主の習慣には加われない、ね、モアブはイスラエルに悪いことしたからだ。でもイスラエル人は本当にモアブの人をですね悪く、ね、思っているんですが、しかしこの従業員たちはみんなルツのことですね、そんな悪く思っていないですね。人々のルツは、ね、悪くは言わない、あの娘はというふうに、ね、言っております。で彼女は、ね、落ち葉を拾って、ね、でそれでOK してあげたら、ね、落ち葉拾っていいですよって言ってあげたら、休むこともしないずっと働き詰めで、ね、今に至っているんですね。
あのね、モアブの評判悪いんですよ。モアブの評判悪いね。イスラエルの中にたとえ来て住んだとしても10代ね、引き続けて住んだとしてもイスラエルの会社の中に入れてはならないと主から断言されたほどモアブ悪いですよね。ということはモアブイコール、嫌なやつ、これが先入観の中にあるわけなんですね。でも皆さん聞いてください。ボアズは知らないでね、あの娘は誰かと言ったとしましょう。でもこのね、ボアズの畑にいる使用人たちはみんなルツのこと知っているんですね。しかも事細かくね、事細かく知っているんだけど、ルツのこのね、この立ち振る舞い、醸し出す美しさ、へりくだって謙遜、そしてまっすぐなね、本当に正直なところ、もう全部が醸し出されているのでね、あのルツのことを言ってる時に、あの女はナオミが モアブの地から連れ帰ってきたナオミの息子の妻ヤモメですって言ってないんです。あの女は、あの女性はモアブの野からナオミと共にね登ってきたものです。娘です。だからモアブイコール悪口言わなければならないというね、イスラエルの風習が全部なくなってる。イスラエルのしきたりが全部なくなってる。なぜ？人がね、彼女をルツを見た時に言えないほどのね、本当にただまれている様ね、信仰によって清められている様、神と人を恐れ敬う様、あらゆる様が周りにいるイスラエルの女は比べもならないくらいこう醸し出している。醸し出している。ということなので、このね、ルツのことを見下げながら落ち穂拾いを着たね、女ホームレスみたいには見てない。それと、そういうに言いたくないということがこのね彼らの言葉の中からもうにじみ出てるんですよ。にじみ出てるんです。もちろんね、普段ボアズからね訓練されている人たちです。だから他の人とはね全然違うねこう感情があると思いますよ。信仰によって訓練されているのでね、主があなたと共にいますようにね、主があなたを祝福してくださいますように、恵みを与えてくださいますように、こういった挨拶を日常ね交わしているこのボアーズとこの群れですので、他の人たちとは全然違うと思います。だとしてもうこの人たちがルツについてお話しする、説明する、お告げをすることはね、すっごく美しいですね。皆さんが いないところで、皆さんが聞いてないところでね、誰かがね、あの方は誰って言った時に、ああ、あのね、あれはね、口がうるさくてどうしようもないやつだよ。近づかねえ方がいいよ。あの方は誰？え？あの方？あれはまあ珍しい。あの人を見てあの方という人もいるんだ。あの方ね。近づいてごらんなさい。くせえ、ね。あの方は誰ですか？って言ったら、いや、言葉は滑らかなんだけど、二枚舌。あのね、あの方は誰って言った時にね、皆さんが普段の立ち振る舞いによる評判がそこで明かされる。あの方は誰と言った時に、皆さんが普段ね、人の前で立ち振る舞ってきたね、その真実の評判そのものがその時に披露されるんですよ。ダメだよ、ね、あの方は誰？つった時にね、偉そうでね、 傲慢でよとかダメでしょね。あの方は誰って言った時ちょっとよくわからない、もう言いたくありませんっていうことなんですよ。知っているのにあの方は誰って言った時にその人についてあんまりよく語らない、言わない、よくわからないと言ってるのは、私はあの人について言いたくありませんよっていうことなんです。言いたくありませんよね、トラブルを回避するしたいから言いたいことはあるけど私はよく知りません、言いたくありませんということを言っているわけなんですね。あの方は誰って言った時にね、ルツはね、この畑に出てくる前にもうすでに素晴らしい評判になっているんですよ。畑に出てくる前にルツは多分ね、あのお母さんと一緒にそこで生活しなければならないので、いろんなことをそこに行ってやったと思いますよ。お母さんは意気消沈して何もできないね、その状況の中においてそのお母さんを本当に大切にしながら自分にできることをしてこの生活環境を整える、ね、そういうことをやっていたわけなんですね。その中に おいてルツが醸し出すものが素晴らしかった、素晴らしかった、ね、だからあの方は誰、あの女は誰と言った時に、普段ルツが神と人の前で貫いてきたその真実が見えたわけなんですね。何をね、イスラエルに一緒に行こうと言って来てみたらね、何もしないで私どうしたらいいんだよ、そういう気持ちじゃない、本当に素晴らしい、素晴らしいこのゆるつなんですよ。だからあのね、女は誰、あの人は誰って言った時に、普段ルツがこのイスラエルに帰ってね、ナオミと一緒に来てからルツが醸し出してきた、立ち振る舞ってきたその素晴らしいもの、それをみんな見ました、聞きましたので、ね、ルツをあのモアブの野から来たとは言えない。モアブ人はね、蔑まれている、その最中においてルツはね、本当にそのただまれた人格、信仰ね、立ち振る舞い、それによってみんなにね、みんなにこのもうこんな人いるんだという教訓をね、与えたわけなんですね。恐ろしいと思いませんか。私たちもどこか行った時にユーザー、あの人誰、考えようね、あの人誰と言われた時にね、本当に良いね、普段醸し出していた良いものを、ああの方はね、して心地よく伝えることができる、伝えることができる、伝えることができるように、普段から私たちは立ち振る舞わなければならないということです。皆さん今日からそれを本当にしてください。私、この間ね、時間の法則の中で30分で自分のね、この行動ね、行動範囲をチェックしなさいって言ったよね。でこの30分リーンこうあの、タイムをかけて30分のお知らせになった時に、この30分の間に自分が無駄なことをしたのが何かということをチェックして、それを取り除くことによってね、普段本当に何にも思わないで過ごしてしまった時間の留守ね、自分がね、持ち合わせてやっていっていたことを見つけることができて ね、私たち自身が一流になることができると言いました。皆さん普段の立ち振る舞いがあの人誰って言った時に皆さんのね、もうこれ隠しようがない名刺ね、人が出す皆さんの名刺なんですよ。名刺人が出すんだ。私たち自分がこうやって出すじゃないね、私たちのね品評会は人がして、人が私たちの名刺を出すの。あれはやかましくてどうしようもない。あれが品が悪い、あれはこうだああだ、あの人は素晴らしい。いい、人は皆さんをあの人誰って言った時にね、皆さんの正体を暴露する名刺をみんな持ってる。あの人が持っている私の名刺どんなものだろうかちょっと考えてみな。恐ろしいからね、恐ろしいから。ルツのようにあの人は誰だって言われた時、本当に普段の立ち振る舞いによってね、他人が私たちのこの名刺をね素晴らしくこう立つ私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。でルツは誠実だったようにですね、報いを受けるですね、8節から読んでいきますと、8節、ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。アーメン。これが誠実の報いです。ですが日々誠実を養っていたゆえに、誠実なものとして神と人との前においてその報いを神様が用意しておられたわけですね。で10節から、彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、ちょっと失礼します、外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボーズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。アメン。ルツのこの誠実な評判が行き渡っていて、すっかり聞いているんですね。ボアズの耳に入り聞いております。人々の噂話に上っていたということです。ですから、ね、このボアズの従業員たちもみんなですね、あれは、ね、モアブの野から来たルツだ、本当に誠実に、彼女は今まで生きてきた人だって分かったんですね。ルツの誠実な評判が行き渡っています。イスラエルに彼女が来る、彼女はモアブ人です。そして御言葉教育を受けました。だからルツとしていれば知っていたんですね。自分はモアブ人だからイスラエルに行けばもう百を承知で、本当にイスラエルの人から白い目で見られるということを、これ分かりきっているけれども、なんで彼女はあえてそれでも来たか。それはお母さん、義理のお母さんのナオミ、とにかくお母さんのそばにいてあげなくてはならない。このお母さんはもう本当に心の中に墓が3つも建てられている。本当にもう悲しみのうちにこの故郷に帰ってきた。もう年老いてる。実際的に働くことはできない。落ち穂を拾う元気もない。私がなんとかこの本当に自分に良くしてくれたお母さんになんとか自分がしてあげなきゃ。その志があったからイスラエルに来る。と辛い目に遭う。ということは百も承知でそれでも来たという、その 尊いノーブルな、ね、この霊的に美しい性質、これ行き渡っていたんです。皆さんも、ね、たとえ今ですね、このように無名であったとしても主から知られる誠実な人を目指しましょう。するならば霊的な世界において皆さんは本当にその誠実な評判が行き巡って、そして誠実な対応を主が皆さんにしてくださるんです。そして彼女、本当にこのお母さんの神様、お母さんの土地、そこでこれから生きていきたいというその信仰告白も行き渡っていたんですね。だからこのルツの誠実はボアズの耳に届いて、ああそういう誠実なモアブの女性がいるんだ、そう思っていたところ、その女性が実際に自分の畑に来て落ち穂拾いをしているということで、このボアズとしては、ね、彼女に本当にこのような形で、ね、誠実な信仰に報いざるを得なかったんですね。本当に誠実な人に対しては誠実な報いをしてあげざるを得ないという志が神様から与えられるんです。皆さんが普段から誠実としているならば、神様は人の見ていない信仰、人の見ていない誠実さ、いかにその人が人目から、ね、目立たなくても、ね、感じられていたとしても、しかし主はちゃんとその信仰の人に対して素晴らしい形で報いてくださるんですね。この列の親孝行、ね、皆さん親孝行大事です、ね、親孝行すれば長生きするとエペソ書に書いてあります、ね、本当にこの、ね、親孝行をしている様、ね、それが主の目に留まって、人の目に留まって、そしてこのような報いを得たわけですね。本当に、ね、私たちも、ね、お父さんお母さんが年老いた時、もし皆さんの目にお父さんの背中が、ね、自分より小さく見えた、お母さんの背中が小さく見えた、それならば皆さんがそのお父さんお母さんを実際に養っていくバトンが渡されたことになるんですね。もちろんお父さんお母さんを敬わなくてはなりません。敬いつつその尊敬をしながら立派に親孝行していくならば、主がその人を報いてくださるんですね。で、本当にナオミも本当に素晴らしかった、ルツも素晴らしかった。ですからこの、ね、ルツが栄光の家系に紡がれていくようになるんです。12節から見ていきますと、主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神が、主から豊かな報いがあるように、アーメン。彼女は言った、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとを存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけて くださったからです。アーメン。ボアズはですね、このルツに対して本当に、ね、ホームレス待遇ではないんですね。モアブ人扱いということよりも、むしろなんか尊い人扱い、ね、ビップ扱いしておりますね。ルツがなぜ基人としてVIP として扱われたか、それはボアズはもうあなたの物語も全部聞いたよ、ね、あなたは、ね、本当に自分の故郷を捨ててまでして、本当にこの神の民、本当にあなたの尊敬するナオミという霊の母御言葉教育を受けて、そして本当にこの神、イスラエルの神主を慕って来てるんだねって、あなたの神主が、ね、あなたの、ね、が、ね、酒どころを求めた主があなたに報いてくださるようにって、そのように言って、そして本当にそんなあなたに対してこうするのは当然ですよ、あなたが本当にこの神の民の母に礼儀を尽くしたから、だから自分もあなたに礼儀を捧げるのは当然ですよって、本当にルツのことをボアズはもう社会的に落ちぶれたモアズ人として扱っておらず、むしろモアズの目には本当に基人として VIP として見ているんですね。そうです、これは神様の目から見てもそうです。皆さんが、ね、いかに異邦人、いかに、ね、なんか、ね、生まれ育ちが良くないとしても、それでも本当に誠実に御言葉の通りに歩もうと、本当にあなたの神は私の神、そういうふうに宣言するならば、主は皆さんを VIP として 扱ってくれるようになっていく。そして周りのみんなもそのように対応してくださるんですね。
あのね、親が私たちの保護者として神から任命されている。そして私たちは歴としたその親のもとで、ね、その保護者としていただいた親のもとにおいて養われて一人前になっていくんですね。そしてやがて私たちがですね、その親の保護者にならなければならない時があるんですね。先ほどあのパスタがお話しした通り、ね、親の背中が小さく見える、ね、心なしになんか力なく見える、ね、そういう時に私たちは親の保護者にならなければならないんですけれど、親が私たちを保護した時には子供として、ね、こうやって保護したんですよ。私たちが親を保護するその立場になった時は、ね、見上げながら保護する、尊敬しながら、これ今ね、私がすごい大切なことを言いました。親が私たちを保護していた時は、ね、小さなものを保護するかのように、ね、こうやって保護していたんですよ。していたんだけど、やがて私たちの方が、ね、社会的にも力的にもいろんな面において、ね、力強くなり立場があり、親の方が社会的にも弱者、ね、あらゆる面においてこの弱者の立場になった時、私たちが親を自分が保護者だからつって、ね、自分の子供を保護するみたいに知ってはなりません。子供が親の保護者になった時というのは敬いながら保護者にならなきゃいけないんです。敬いながら保護者にならなければならない。あるところにすごい親孝行の息子がいて、評判がすごいんですね。国中で評判になった。で、王様がね、どういうことをしてるからその人は国中でね、親孝行のね、人として評判になってるんだろうって、それをね、そーっと見に行ったんです。そーっと見に行ったら、年老いたおばあちゃん、お母さんの、もう年老いたお母さんですよ、お母さんの膝枕をして息子はこうやってるんですよ。そしたら、これ詐欺じゃないか、王様がカンカンと怒ったんですね。そしたらその人が言ったのは、王様が怒っても私はします。なぜ？私のお母さんがそれを喜ぶからです。私のお母さんがね、この膝枕してね、お母さんをこうやって小さい時よくやるじゃない、小さい時に智子やってもらったことない。どっちの親？どっちの親？私はね、ありすぎて9歳の時まで親の膝、ね、おばあちゃんの背中、本当に道あんまり歩かなかったよ。だからそんなに大切にされて、そして愛されたから、愛がどれだけのものかっていうのを私分かります。そのお母さんは多分ボケ気味だったんでしょう。でもお母さんとしてのね、その感覚はある。 で自分の子供をいつまでも自分の膝のところに行った時の子供の認証が強い、そしてその子供がすごい懐かしい、そうだったかもしれない。だからね、親孝行だからもう親が願うのは何でもするということなんだけどね、それで国中評判になったんですね。で王様がね、何をしたらそんなに評判になるんだろうと思ってそーっと見に行ったんですよ。そしたら今に倒れそうなおばあちゃんのね、もう痩せこげているその膝のところにね、いい年のね息子がね膝枕をして、そしてこうやっているわけなんですね。それを見てもう王様がすごい怒ったね、不届き者ね、お前の評判は嘘だったじゃないかって言ったら、その人が言ったのが、王様がお怒りになっても私はします、それが私の母親がね私にね知ってほしいと願っていることで、それをお母さんが喜んでいるので、王様が私に叱っても私はします、どういうことか、親孝行でね、旅行行かしてあげる、物を買ってあげる、そういうことではなく、親孝行とは何かって言ったら、親が知ってほしいことを知ってあげるのが親孝行だよね。信仰に関係ないことであるんだったら、親が私に知ってほしいことをするのが親孝行ということなんですね。ルツギね、もう言ったら私多分ね、こう一晩中できます。それだけルツギの中に私たちのね、あるべきあるまじき姿があるんですよ。ね。無言で私たちにね、見せてくれる世界があるんですよ、このルツギ。本当にルツギの解説本書きたいぐらい、ね、この見たかのようなルツギ、ね、素晴らしいこのナオミとルツです。またそれをね、しかっとね、認めるね、人たちがそこにいます。そして、この美しい物語はこれからも、もう、全開していくんですけれど、本当にこのルツキでね、私たちは、わーっていうことがわかりますよ。じゃあ、来週もルツギしてほしいですか？あのね、私がね、もうルツギを今メッセージしてるでしょ？メッセージしてるんじゃなく、私メッセージ聞いてるんです。メッセージしてるんじゃない。メッセージを聞いてる。私もね、皆さんがそうなってほしい。ね、メッセージをしてるんじゃなくて、メッセージを聞いて自分が養いを受けて恵まれている。素晴らしいですよ。こんなのありえない。だからもう一晩中私は皆さんが眠いって書いてもね、私は私にメッセージができる。今晩も素晴らしいこの恵みが与えられていますね。次、聖書を読んでください。
続いて、14節からなんですけども、要するにですね、その次ね、ルツは母親のために残しておくんですね、ボアズからもらった入り麦、美味しい食べ物、そしてそれから、巣を、浸して まあ、当時のスパイスですね、美味しくドレッシングして、そして、ね、ボアズの手から、ね、受け取ったパンを食べて、で満腹、ね、してで残しておくんですよ、それをお母さんのために、ね、家に帰ってお母さんにもこの美味しいものを食べてもらいたいということで残して、でそれで、ね、立ち上がる、ね、ルツ。でそれに対してボアズはですね、あの女のためにはもうタワの間から頬を、ね、拾い集めさせなさい、恥ずかしい思いをさせてはならないだけでなく、わざと落ち穂をわからないように落として、でそれで、ね、拾わせなさいということを、ね、言うんです。本当に彼女ルツは、落ち穂を拾いに来たわけですから、ね、これあげるって言っても受け取らないんですね。だから密かにわざと落としてあげて、でそれで、ね、拾わせてあげなさい、でそれで、ね、彼女は、本当に、それを、集めて見たところ、23リットル、ね、1エパと書いてあるんですけど、23リットルです。ね、あの牛乳瓶、紙パック1リットルですね。それが23本分もの麦が、ね、その日取れました。彼女としてはもう本当にお母さんも養って自分も食べていかなくてはならないから、本当にもう必死なんですね。朝から休まずに働かなくてはなりません。けれども、このたった1日で、ね、ルツは23リットルもの、ね、この、ね、麦を得ました。でそれで、ね、それを見たお母さんはびっくりしてですね、言うんですね、19節ですね、姑は彼女に言った、今日どこで落ち穂を拾い集めたのですか、どこで働いたのですか、あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。アーメン。ナオミはですね、もういかに落ちぼれた、意気消沈しているといえども、感謝することを忘れず、そして祝福することを忘れません。ナオミここで2回も祝福 してますね、この19節においてね、あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように、それボアズだって分かったら20節で、生きている者にも死んだ者にも恵みをほど惜しまれない主がその方を祝福されますように。
アーメン。
ボアズを祝福したのはナオミでした、ね、ボアズ、ね、これから、ルスと結婚して栄光の家計を紡いでいく、ね、ナオミは社会的ステータスから見れば、ね、ボアズよりもはるかに低い、ね、一人のヤモメ、けれども彼女の信仰がこんなにすごいから、だからボアズを祝福する立場にあったんですね。本当に霊的に貫いているならば、ね、霊的にこのプライドを、ね、しっかりと保っているならば、主が必ず報いてくださるんです。ナオミは生き死承知しておりました。けれどもそれでもこの霊的な、ね、プライドは保っていたんですね。感謝すべきことは感謝しています。そして本当に自分は意気消沈して死人のような、もう墓に片足突っ込んでいるようなものであったという、そんなものに主は身恵みを施してくださいました。主を褒めたたえます。その方にを祝福します。本当にこのようなこと、ね、偶然起きたことと、ね、思ってはいけません。
あのね、ナオミ素晴らしいと思いますよ。自分のことをマラって言ったでしょ。今度ね、あのルツを通して恵みが与えられた時にはね、自分のことを何て言ってるかって言ったらね、ルツは生きたものとして出ていて働いたわけなんですね。で家に意気消沈していった自分はもう半もう片足こうあのね、あのもう看護犬に足墓に突っ込んでいる、そのようなもう死んだようなもの自分なんですね。ということなんだけど、ナオミもルツもね、本当に生きることができるようにね、主がね、報いてくださったね、その報われたね、主が報いてくださったから主に感謝して、そして主が報いたいことを提供したその方、 ボアズにも感謝してる、うん、だからね普段私たち、例えば鳥なし祈る方っているじゃないですか。私たちのこと鳥なし祈る方、その方に鳥なし祈りのお願いは知っているものの、それがねもう鳥なし祈られて結果が出た時に主よ感謝しますということで、鳥なし祈られた方に対してのねこの感謝というのを忘れてはならないんですね。主はこう言ってるでしょ、カイザルのものはカイザルに、神のものを神に、ね、神様に感謝すべき感謝する、人に感謝しなきゃいけないんだったら人にも感謝する、これが私たちがこう正しいスタンスとして持っていなければならない、そういうことなんですね。どんなに自分の気持ちが落ち込んでいるとしても、主が与えてくださったそのことに対して落ち込んだ気持ちで、ああお母さんただいま持ってきた、そしたらおかえりね、そんで牛乳瓶23本も持ってきたのにね、持ってきたのにあんた重たいでしょうも言わない、あれおかえり、そういう人いるじゃん。自分が意気消沈していたら人に書いてきても目もくれない、人に目もくれない、いるじゃんね。うん、ね自分の気持ちは意気消沈しているもののね、ひどものことに対して立ち振る舞わなければならないことは正確に立ち振る舞っている、これがナオミなんですよね。もう自分が意気消沈しているからもう人と口も聞きたくないからおかえりじゃなかった、はあ、学ばなければならないことがもうたくさんありますね。本当にたくさんありますね。私が拾い皆さんが拾って身につけることができるとしたら、私たちもきっとこの時代のナオミ、この時代のルツになるに間違いありません。なりたいと思います、
今日の結論です。本当に皆さんの普段の思い、心、感情、言葉、立ち振る舞いがもし正しいのであるならば、主は必ず報いてくださるための時間を備え、場所を備え、人を備え、そして主は全部報いてくださるお方なんです。ですから本当に皆さん普段から良い志を持ちましょう、良い考え方、良い言葉を発しましょう、良い立ち振る舞いをしましょう、天が見ております。そしてそれを貯金していきましょう。実は本当にそれを貯金していったから、だからこそ報われるべき場所へと導かれ、運ばれ、そして報われるべき人へと運ばれていきました。形がない貯蓄というものがあります、バンクアカウントはこの、口座に、数字として貯蓄が記されていきますけど、しかし皆さんの普段誠実を養うことの貯蓄は天に、蓄えられていて、それは誰も盗むことはできません。なくなることもありません。積もりに積もったそのある ひととき、あるタイミング、あるタイムアシックスの時に主が報いてくださいます。誠実を養いましょう。そのようにしてますます今この時代ルツとしてボアズとして整えていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。
今皆さんそれぞれの思いに、私こうなりたいという思いがもうあると思います。たくさんしないでいいです。一つ心に落ちたものがあるならば、それを皆さん実践してください。337番を賛美してから、ルツのようにナオミのようになりたいということをこれから祈っていきたいと思います。337番です。